あ、どうも、お久しぶりです。2月になってしまいましたね。2月になったっていうかもう、2月半分終わってるんですけどね。早すぎるって。やばいって。はい。明けましておめでとうございます。まあ、ちょっと遅くなってしまいましたが、2023年入りましたね。ということで、今年も当番組をよろしくお願いいたします。遅くなってしまったんですが、2023年の一発目、いきなりこれかっていうね、感じですけども、デイミアン・チャゼル監督最新作のバビロンですね。はい、チャゼルさんです。まあ、チャゼルさんといえば、両親はね、大学の教師というか、なんか教授かなんかやっててね。で、この人は、高校時代、ミュージシャン目指してね、ジャズドラマーの、目指して頑張っていて、まあ、そんな高校生活だったんですけど、まあ、普通にハーバード大学行ってですね。で、ハーバードでは、まあ、映画の勉強をしまして、まあ、いくつか映画自分で撮ってたんですけどね。長編映画のデビュー作っていうと、まあ、セッションですよ。2014年ね。もうあれでいきなりアカデミー賞。もういきなり取っちゃって。で、その次、2016年、ララランドね。で、またその次、2018年、ファーストマンね。で、もうこれも、もう毎回、もういろんな映画賞でね、ノミネートされまして。で、まあ、いくつかね、毎回賞を取っちゃうという人でね。で、彼自身まだ、今年で38歳みたいな。もうね、超絶エリート。っていう、まあ、そんな人ですね、デイミアン・チャゼルさんは。で、まあそんな彼がね、じゃあ、まあ今回4作目ですか?今度は何を撮ったかっつうと、1920年代のハリウッドを舞台にした映画であると。で、しかもね、主演、ブラッド・ピットですよ、ということで、もうすでにこれまでね、凄まじいキャリアを歩んできている彼は、もう早くも、今回、バビロンは、もうなんか大体8000万ドルみたいな予算でやってるって、見ましたけど、まあ、もう高予算ですよ。で、もうそれだけのね、もうお金かけて、もう若くして早くも、なんというかね、映画についての映画っていうか、もうそのなんかハリウッド映画論みたいな話をしだしてしまう、もう作品にね、もうやっちゃってるよっていうね。そう、まあララランドの時点で、まあハリウッド舞台になっていたわけですけどね。まあいよいよ今回、ちょっと本格的にもうやっちゃったよっていう。そんな最新作ですね。まあアメリカでは去年の12月にもう公開されていて、で、興行的には大こけでしたね。批評的にも、まあ今は結構ね、賛否分かれて、結構褒めてる人は結構絶賛トーンで褒めるし、批判する人はまあ結構ブチギレてる感じで、批評書いてたりしてますけどね。で、公開時は結構、批判的意見の方がかなり優勢な感じで、ちょっとね、批評的にもあんまりうまくいってないという感じで、で、今回この2月、日本でも公開されたわけですけど、日本でも結構賛否分かれてる感じですよね。で、まあ、特に批評家に関して言うと、まあ、結構批判的な意見が多いっぽいですね。で、だからまあ、結構心配してたんですけど、見るまでね。おいおいっつって。で、僕個人的にはデイミアン・チャゼル作品結構好きなんですよ。実は。セッションは、まあ、まあ、まあって感じ。で、ララランドも、ララランドってね、エンディング好き嫌いめっちゃ分かれるじゃないですか。その僕、ララランドの終わり方はすごい、好き派だったんでね。だからララランド肯定派だったんですけど。で、特にその3作目のファーストマンが地味に結構僕は好きで、もう本当にライアン・ゴズリングのね、もうずっと顔死んでるみたいな。ずっと顔死んでるまんま、なんとか宇宙行って、でね、もう夫婦仲ぶっ壊れるみたいな。あのエンディングね。で、まあまあ、あのファーストマンとかすごい、結構好きで、デミアン・チャゼル作品にはね、すごい期待しちゃうんですよ。 なんですけど、今回のバビロンに関してはもうね、もう事前の評価が結構ボロクソだったんでね、心配だったんですけど、まあ、結果的にまあ僕見てみて、やっぱね、バビロンもね、僕はまあ結構楽しみましたね。まあ、なので、まあ、今回の感想のまあ全体的な流れとしては、まあ、肯定派からのちょっと感想になるんですけど、まあでも楽しんだって言ってもね、結構言いたいことはあって、肯定派なりにね、そんなブチギレ派ほど、ダメだとは思ってないんですけど、まあでも言いたいことは結構あるんでね。だからそれも言いつつ、まあ肯定派としてはね、どの辺楽しんでみたかっていうところをね、喋っていきたいと思います。で、このバビロンっていうね、映画なんですけど、ちょっとパンフレットがね、このバビロン、まあ結構詳しいらしくて、で、まあ僕もね、ちょっと買いたかったんですけど、買いそびれてしまいまして、映画見終わった後に買おうと思ってたのに、もうトイレ行ったらすっかり忘れちゃってね。よかったな、なんつって、映画館出ちゃってね。で、帰り道で、やっべと思って。買ってねえやと思って。だから、パンフレットはちょっと読めてないんですけど、この映画、一応着想元みたいな書籍がありまして、それがハリウッドバビロンって言うんですよ。で、パンフレット読んでないくせにね、僕こっちは読んでるんですよ。ハリウッドバビロンはちょっと古本で持ってて、読者なんですよね。まあ、だから、まあ、いっかってちょっと思ったんですけどね。パンフレット。まあ、聞くところによると、バービロンの、その、パンフレットは、その、まあ、ハリウッドバビロンの話とかもね、多少していて、で、キャラクターのモデルになった人の話とかね、すごい、されてるみたいなんで、まあ、だから、まあ、ハリウッドバビロン中古で、全然手に入ると思いますけど、まあ、パンフレットでいいと思います。まあ、なんですけど、僕はパンフレットではなくて、ハリウッドバビロンの方を読んでるんで、まあ、ちょっとこれをね、ちょっと参考文献にしながら、喋っていこうと思いますね。で、ハリウッドバビロンっていうのは、まあ、ケネス・アンガーっていうね、映画監督っていうか、映像作家っていうんですかね。まあ、僕もあんま詳しくないですけど、彼の作品で一番有名なのは、多分、スコーピオ・ライジング？スコルピオ・ライジング？ちょっと、今の日本語表記わかんないですけど、あれが多分一番有名で、これは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンブルーノに本社を置くオンライン動画共有プラットフォームにあったと思うんで、まあ、すぐ見ようと思えば確か見れたと思うんですけど、まあなんか面白いですね。実験的というか、前衛的っていうの？なんかまあまあ映像作家ですよ。で、まあそんな人が書いた書籍で、だいたいその1900年代から1950年代とかまでの、その、まあ、だからハリウッド、いわゆるハリウッド黄金期から、まあ、その終焉みたいなものまでを、扱って、で、その時代を生きたスターたちのね、本の中ではゴールデンピープルって書かれてますけど、まあ、そんな輝ける人々たちの、まあ、かなり過激なゴシップ集なんですよね。で、この本一番最初に世に出たのが、1965年とか確か。で、だから、映画史的に言うと、ちょうどその、ハリウッド映画をね、長らく殺していたと、悪名高い、ヘイズコードっていうね、自主規制コード、倫理規定がありましたけど、あれがちょうど終わった頃に、出された本で、まあ、あまりに内容がね、過激だし、もうその、名誉毀損みたいな、レベルなんで、出た瞬間発売禁止になって、で、まともに再版されたのが1970年代とか、なんか10年ぐらい発売禁止になってやっともう一回出たみたいな、そういう本らしくてですね。で、それがまあ翻訳、日本語に翻訳された1980年代ぐらいに出たやつを持ってるんですけど、まあまあ書かれてる内容は全然、この映画のバビロンなんかより全然激しいし、特にね、遺体の写真とかが、何個かあるんですよ。自殺した俳優とかね、監督とか、あとその事故死した現場の写真とか、いうのが、まあ白黒ですけど、まあ、挿入されていたりするぐらいのね、本で、 その本の中で紹介されてるゴシップっていうのも、もう現在では、まあ大体否定されてるみたいな。まあ真偽わからないのも全然いっぱいありますけど、結構その、全く事実無根であるみたいなゴシップも相当あるっていう、まあそういうめちゃくちゃな本なんですよね。で、このケネス・アンガーは、その、この1920年代のハリウッドをね、そのきらびやかだけど見た目は。でも、そのもう欲望渦巻く罪深い、汚れた都市、バビロンにね、なぞらえて、まあ、ハリウッドバビロンというタイトルをつけて本を出してたわけですよ。で、今回の映画は、まあ、そんなケネス・アンガーのね、見立てにちなんで、バビロンというね、名前をつけられていますよ、ということで。まあ、だから、このバビロンで描かれる内容とかっていうのは、結構そのハリウッドバビロンから持ってきてるものも結構あって、で、登場人物も、結構この本から持ってきてる人、が多くてですね。で、その人たちのエピソードもいくつか、そのハリウッドバビロンから引用されているものも結構ありましたね。まあだからこのことを知ってれば、別にハリウッドバビロン読んでなくても、まあ、ケネス・アンガーのそういう本があるっていうことを知ってると、映画序盤のね、ランチキ騒ぎ、乱行パーティーなんかの過激さとか、あとその作品全体の雰囲気とかも、もう全然、まあそうだよねっていう。もうなんなら、まあ、よくここまでね、うまいこと抑えたな、みたいな。ちゃんとその映像化できてね。で、その、なんだろうな。そのなんか、完全なデマを、事実ですよ、みたいな感じで描くのもまずいんで、だから、まあ、描くとしても真偽不明のゴシップをね、持ってきたり。で、そのゴシップも相当マイルドにしてね、登場させたりして、まあ、めっちゃ頑張ってんなっていう風に見れますね。で、逆に、まあ、ハリウッドバビロンのことをあんま知らなかったり、あとまあ、別にハリウッドバビロンに限らず、その1920年代のハリウッドに対するイメージがまあ、全くないっていう人がいきなり、このバビロン見ると、なんだこれっていうね。なんでって。なんでこんなって思っちゃう。で、なんか、もう単にデイミアン・チャゼルがこういうこと好きなんみたいな。まあ、そういう、誤解を抱いてしまうかもしれないんで、まあまあ、まあ、そういう本があるよっていうこととか、まあ、まあ、パンフレットとかね、見てもらえばいいと思います。まあ、じゃあ、実際1920年代のハリウッドってどんな感じだったんっていうことなんですけど、まあ、実際どうだったって僕別に知らないですけどね。まあ、1920年代のハリウッド実際にね、生きた人はもうほぼいないですからね、100年前だから。まあだからみんな、もう残ってる記録とかをね、頼りに、見てるだけなんですけど、まあまあ、歴史的なところで言ってもね、1920年代のハリウッドって言ったら、まあやっぱほとんど無法地帯ですよ。まあ1900年代にね、初頭に映画制作者たちがハリウッドっていうね、地域に移住し始めたわけですよ。もう年中晴れてて、あったかいし、まあ、年中晴れてるから、そのフィルムの保管とかに適してるわけですよ。湿気とかね、その、怖いから。で、あったかいし、で、その、人も少ないから、だからそういうユダヤ系の人たちがね、ここでビジネスやんべっつって、そのハリウッドって場所にね、1900年代初めに移り住んできたと。で、まあ、これがハリウッドの始まりですよ。もうそれまではハリウッドなんて、もうただの村。で、もうオレンジ畑しかないですよ、みたいな。まあ、そんなとこだったわけですよ。まあ、ハリウッドに限らずね、まあ、西海岸なんて、まあ、大体そんなもんですよ。当時ね。だから、もう警察の目なんて行き届いてないわけですね。もうやりたい放題できてしまうと。そのもうアメリカとしても、当時ね、その工業化が進んで、景気が良くなっていってると。で、もう国民全体もね、もうお金が手に入って、若干浮かれ気味になっていますと。だから結構その、夜な夜なパーティーみたいなことは別に、ハリウッドスターではなくてもね、まあ、ちょいちょいやっていたような時代ですよと。映画っていうね、そのエンターテインメントが誕生した頃ですよ。1900年代初めは、まだあんまり映画、いわゆる今の映画みたいなレベルではなくて、ニッケルオデオンっていうね、もう映画館の前身みたいな、ほんとなんか5000ドとか払って、映画館よりもっとちっちゃい部屋でね、ああいう、なんだっけ、電車からの風景を撮影した景色の映像みたいなね。まあ、そういうのを見てた頃ですよね。 そういうのを見てた時代からだんだんその映画が映画らしくなっていくんですね。で、だから単に景色とかをね見るような映像からだんだん劇映画の概念が入ってくると、だから役者っていうものがだんだん出始めてくるんですよね。で、そうなってくると、まあ、人々、映画館にね足を運ぶ人々は、この男の人がかっこいいとか、この女の人が綺麗だなみたいな、そういうね出演者によってみんな観客が足を運んでいるということがだんだんね、まあ、分かってくるわけですよ。で、そのことがそのハリウッドの映画制作者たちに知れ渡ってくると、じゃああの俳優をもっと使って作品作ろうとかねなっていって、でそれまで俳優なんていう立場はね映画制作のスタッフの一人に過ぎなかったわけですよ。でもそれがいつしかそのスタジオの収益をね左右しうる最重要ポジションになっていくわけですよ。一気にその俳優という立場の人がね、で、まあ、これがスターの誕生なわけですよ。スターシステムの誕生ですよね。で、その映画俳優っていうものをやっていた人たちが急にその多額の収入を得るようになり始め、で、その事実が広まるともう国内外問わずあらゆる地域から我こそはっつって、このねアメリカンドリーム、新しく生まれたアメリカンドリームをつかむために、まあ、若者たちがハリウッドに殺到したと。で、まあそれが1900年代初頭から20年代にかけての、まあ、時代ですよね。もうスターという概念が生まれた頃で、まあ、このスターというねハリウッドが生み出したもう新たな生き物ですよ。で、まあそういう人たちが、まあ、実際にどんな私生活を送っていたのか、まあ確かにそのハリウッドバビロンでケネス・アンガーが書いてしまったようなね、まああれほどのグロテスクさっていうかね過激さっていうのは、まあ誇張はあるんでしょう、嘘もあるんでしょう。で、まあ、ただまあ今言ってきたようなね、もう警察も全然いないし、でもう吐いて捨てるほどの金をね手にした連中が、まあ、いっぱいいると。でしかもその後にね、さっきも名前出した自主倫理規制コード、ヘイズコードがハリウッドで使われるってことを考えると、まあこの1920年代、そのバビロンが描いているこのハリウッド狂乱の時代っていうのは、まあ別にそんな行き過ぎた誇張ではないだろうよっていうことは、まあ、想像つくわけですね。まあだからデイミアン・チャゼルも多分そう思ってるから、まあまあこういうバビロンっていう映画を作ろうと思ったんだろうし、まあ実際ああいうねパーティーシーンにしたりしたわけですよ、きっとね。だからまあ結構バビロンで描いたハリウッドっていうのはそうなんじゃないっていう感じだと思いますね。で、まあこの映画登場人物もねハリウッドバビロンから結構持ってきてるよっていう話したんですけど、まあ実際誰をモデルにしてたかっていう話を、まあ、ちょっとしてみたいと思うんですけど、まあやっぱブラピね、ジャック・コンラッドっていう名前でしたね。で、まあまあもう言われてる通り、ジャック・コンラッドっていうのは、実在のそのサイレント映画界のスタージョン・ギルバートっていう人をモデルにしてますね。まあジャック・コンラッドのジャックっていうのはジョン・ギルバートの愛称だったジャックから取っていて、でコンラッドの方も多分実在の人から持ってきてて、ジョン・ギルバートと同時代に活躍してた、まあ、2枚目俳優がいて、で実際そのジョン・ギルバートと結構ね比較されてたっていうコンラッド・ネーゲルっていう人がいたんですけど、まあ、そこから取ってるんじゃないかなと思われますね。でまあまあこのジョン・ギルバートのキャリアとかについてはもうパンフレットとかあと公式サイトとかをね見てもらえればわかりやすく書いてるんで、まあそれ見てもらえれば一番いいと思うんですけど、まあ一個このジョン・ギルバートに関してね、ハリウッド・バビロンの方で若干興味深い記述があるんでそこを紹介しておきますね。ハリウッド・バビロンの中でケネス・アンガーが言ってるんですけど、1937年にスター誕生っていう映画がね作られるんですけど、まあ、ケネス・アンガーが言うにはですよ、このスター誕生の主人公っていうのは結末ね、結末のその死んじゃうところは別 の、 そのジョン・バワーズっていう人の実際溺死した事件っていうのをモデルにしてるんだけども、主人公が没落していく物語に関しては ジョン・ギルバートがモデルになってるっていうふうに言ってるんですね。まあちょっとついでに言うと、1951年にテレビ版のスター誕生があるんですけど、そこの主人公はコンラッド・ネーゲルが主演してるんですよね。まあそんな関係性もちょっとあって、そうだから、まあケネス・アンガ曰くスター誕生のモデルはジョン・ギルバートですよっていう話なんで、まあそこを頭に入れると、まあ、このバビロンにおけるジャック・コンラッドの顛末っていうのは、まあ、非常に納得なのではないでしょうかっていう。で、もう一人ね、マーゴット・ロビーね、ネリー・ラロイですね。で、この人も、まあ、言われてますけど、実在の女優、クララ・ボーという人をね、モデルにしてますね。まあ、彼女が、その、当時の、セックスシンボルとして、その20年代のハリウッドで成功していく様子とかね。で、あとは、ま、めちゃくちゃ演技力高かったっていう話とか、まあ、あとは、生い立ちが結構悲惨であるっていうところは、クララ・ボーのエピソードから持ってきてますね。まあ、彼女の解説についても、公式サイトとかね、パンフレット、見てもらえればいいと思うんですけど。まあ、これもね、クララ・ボーについても、ハリウッド・バビロンに書いてあったエピソードを、バビロンに持ってきてるのがあったんで、そこの話をちょっとしてみると、これに関しては、あれか、公式サイトとかにも書いてあったか。ネリーがね、初めて陶器映画の撮影に挑んで、まあ、めちゃめちゃみんなで苦労するくだりがあるじゃないですか。で、あそこで、最初にセリフを言った時にね、そのネリーの、声がでかすぎて、で、音響室のメーターがぶっ壊れるっていうね、いうのがありましたけど、あれはハリウッドバビロンで、ケネス・アンガーがクララ・ボーのエピソードとして紹介してる話ですね。まあ、これは、結構実際そうだったみたいで、これはいいんですけど、で、もう一個は、まあ、こっちは、まあ、さすがにデマである可能性の方が多分高いんでね、そのバビロンの方では、もうめちゃめちゃ抑えた描写になってたんですけど、なんか中盤から後半、どれくらいか忘れましたけど、ネリーの親父がね、無能でおなじみ、ネリーのお父さんが、なんか、蛇と戦わされるくだりになる、なんか夜のパーティーのシーンあったじゃないですか。で、あそこなんですけど、あのパーティーにネリーが乗り込んできましたけど、なんか乗り込んでくるときに、なんか変なスポーツ選手、フットボールチームだったかな、若い男たちをね、連れて、で、なんか肩車かなんかされて、乗り込んできましたけど、で、なんかそのギャンブル、賭けに勝って、こいつらは今夜私の奴隷なんだみたいなね、なんかそんなセリフでしたけど、あれはなんかハリウッドバビロンにエピソードあって、そのなんかクララ・ボーは、南カリフォルニア大学の、アメフトチームの、まあ、11人全員と、相手してましたみたいな、まあ、そういう話が出てきてて、まあ、完全にそれの話だったですね。それをまあ非常に抑えた形で再現していたというところはありましたね。っていうネリー。まあネリーの話もちょっと後で詳しく述べていきますけど、一旦次ね、3人目、マニー・トレスね。まあこの人も実はまあモデルがいるみたいで、この人に関しては別にハリウッドバビロンに出てこないし、モデルになった人もそんなに多分有名ではない人だと思うんですけど、マニー・トレスのモデルと言われている人は、ルネ・カルドナっていう人で、この人は、キューバからの移民でアメリカに渡ってきて、で、映画でマニーがそうなったように、このルネ・カルドナっていう人も、ほんとひょんなことから、スターとね、親しくなって、ハリウッドで成功していった人らしいんですけど、まあ一応、このマニーは、その、ジャック・コンラッド、だからまあ、ジョン・ギルバートと、まあ仲良くなったっていう設定ですけど、ルネ・カルドナの方は、ジョン・ギルバートじゃなくて、まあ同じく当時大スターだった、ルドルフォ・バレンティーノっていうね、そっちの人と知り合ったらしいですね。で、まあこれが主要キャラ3人。まあ、実在のモデルがいますよっていう話で、この3人以外にも、まあ、めちゃくちゃ 大体の登場人物にはモデルがいましたね。で、そのモデルになった人たちも、まあ大体ハリウッドバビロンで最低限名前ぐらいは出てる人ですね。で、何人かはがっつりゴシップ書かれてる人で、まあ簡単に挙げていけば、まあ、この人はハリウッドバビロン出てこなかったですけど、レディ・フェイ・ジューっていう人、この人はハリウッド初の中国系女優、アンナ・メイ・ウォンっていうね、人がモデルになっていたし、で、実際写真をね、なんか再現とかされてましたね。で、あとあれか、ジャズミュージシャンとして映画出演するシドニー・パーマーっていう人は、もう同じくジャズミュージシャンやってて、映画出演もしていたカーティス・モスビーっていう人がモデルだろうと言われているし、あとあれね、ネリー主演の陶器映画とか監督してた、女性監督ね。あれも実在の人がいて、実際女性監督で、ドロシー・アーズナーっていう人がモデルになっていたし、またハリウッド・バビロンの方に名前が出てきてる人で言えば、ゴシップコラムニストね、エリノア・セント・ジョンっていう人。あれは、クララ・ボーの出世作となった、イットっていう映画があるんですけど、それの原作者を、であるエリノア・グリーンっていう人と、あと実際ああやってゴシップの毎晩ね、パーティー忍び込んでチェックして、で、いろいろ書いてた人っていうのがいて、名前忘れたな。まあ、いたんですよね。ああいう女の人がね。で、あとは、まあ、クリストファー・ノーランもびっくりなぐらい、カメラをぶっ壊してね、戦争映画撮ってた、ドイツ人監督っていうのはね、あれはエーリヒ・フォン・シュトロハイムっていう監督がね、実際にいましたね。あと、これもハリウッド・バビロンで結構トップクラスに衝撃的なエピソードなんで、まあ、知ってる人は、うわっと思ったと思うんですけど、序盤のパーティーでね、若い女優が亡くなってしまうくだりがありましたけど、パーティーで亡くなった人は、バージニア・ラッペっていう女優でね、まあ、ハリウッド・バビロンで、言及されてますね。で、その彼女を死なせてしまった、太った男。あれがね、結構、ハリウッド・バビロンで印象深い人なんですけど。で、この人は、バージニア・ラッペを、まあ、死なせてしまった人なんですけど、まあ、ハリウッド・バビロンで書かれているにはですよ。そのバージニア・ラッペを、まあ、強姦して、まあ、その末に殺害したとして、逮捕された、コメディ俳優の、ファッティ・アーバックル。ロスコー・アーバックルですね。通称ファッティ・アーバックルって言われてた人で。で、まあ、後に無罪判決を勝ち取るんですけど、まあ、だから実際無罪だったっていう話なんですけど、まあでもそれでも事件が事件だったんで、キャリアはもう失墜したという、まあこのファッティ・アーバックルのね、エピソードが、これもまた、さすがにマイルドな形で、あれでもマイルドな形で映像化されてましたね。っていう、まあまあ、あげたらきりないぐらい、実在の人からインスパイアされたキャラクターがいっぱいいて。で、まあだからなんだろうな。その、デイミアン・チャゼルが結構ガチでね。まあ自分なんかがその、ハリウッドの歴史を語り出すと、もう絶対色々言われるだろうけど、もうそれでもね、俺がやってやらみたいな。もうそういう気概をね、僕は感じましたね。もうね、絶対そんな、生意気、小僧が生意気なみたいな感じで絶対見られると思いますけどね。それでもやらせていただきますっていう感じが、まあ見えましたね。ということで、まあ本作のちょっと背景的な解説になっちゃいましたね、ここまで。で、まあこっからちゃんと感想言います。はい。まあまあ、こういうことを知ってみると、すごい、置いてかれないんで、結構、素直に後半の、映画の後半に関して、感動できると思います。結構。はい。で、まあまあ、言いたいことはいっぱいあるんですけど、苦言の方ね。まあ、その辺全部一旦ちょっと置いといて、一番最後まで。その辺全部置いといて、僕が、グッと来たとこ、楽しかったとこ、から言っていくと、まあやっぱり、この映画の、ちょっとテーマ的なとこ、にはすごい、グッと来ましたね。やっぱり、っていうのは、まあ、まさに、その映画っていうね、もう映画史っていう、もうその巨大なシステム、もうその巨大なシステムに飲み込まれ、人知れず消えていった人たち、 そういう人たちへのもう鎮魂歌ですよ。レクイエムですよ。もうそういうその映画っていうね、もうあまりにも巨大な存在にもう憧れを抱いて、夢を見て、人生を捧げた人たちですよ。まあ、そんな人々がね、まあ、いっぱいいたわけですけど、まあ、ほんとごくわずかにはね、記録されて、人によっては伝記になってね、もう今でも映画化されたりしますよ。なんですけど、まあやっぱ大半の人がね、その映画史っていうそのスポットライトに当たらなかった人たち、まあ、そんな人たちにスポットライトを当てたっていうのが、この映画でしたよね。で、そこはやっぱいいなと思いましたよ。で、まあまあここでネリーの話をちょっと したいと思うんですけど、まあネリーっていうのはもうまさに、まあ、若くしてその野心家でね、まあどんな人かって言ったら、そのもう自らの性をね、そのセクシャルの部分をもうそここそ武器にしてのし上がっていったわけじゃないですか。で、当時のハリウッドは実際自由奔放で、まあ何でもありだったと。で、その夜な夜な開催されるパーティーっていうのは、もうその人々がね、その欲望を解放する場だったわけですよ。だから、まあ、この時のハリウッドっていうのはもうまさに彼女の時代だったんですよね。が、しかし、まあ、映画の後半、その20年代末とかに入っていくと、まあ、アメリカでは世界恐慌が始まるわけですよね。で、その景気が良かったアメリカのその浮かれ気分っていうのはもう完全に消え失せ、そのハリウッドが好景気で浮かれていた頃から、まあ、実はね、ずっとそういった風潮を問題視していた宗教界、宗教界はずっとそういうハリウッドのね、現状を憂いていたわけですけど、まあ、そうした宗教界の声なんかにもね、支持が集まるようになって、で、もう真面目で貧困法制みたいなことが良しとされる世の中に変わっていっちゃうんですよね。まあ、そうなってくると、当然ね、パーティーの様相っていうのもすっかり変わってしまって、もう開催されるパーティーっていうのは、もう完全に政治とビジネスの場になっていってしまったと。で、これが、ケネス・アンガー曰くハリウッドが終わった瞬間ですよね。で、まあそんな風に変わっていってしまったんで、ネリーのような人間には居場所はないわけですよね。もうほんとごく一部、そのジョーン・クロフォードみたいなね、そういう人は生き残れたんですよね。なんとか。そういうその変化になんとか適応できて生き残れたスターっていうのはわずかにいるんですけど、で、あるいはマニーのようにね、もう徹底的に自分のアイデンティティを消し去って、名前も変えて、アメリカ風にね、時代が変わったからっていうことで、その、レズビアンだからっていう理由で、レディ・フェイをね、解雇しちゃったり、で、シドニー・パーマーに対して黒塗りを要求するっていうね、まあちょっとエグいシーンがありましたけど、まあ、そういうのをやってのけてしまうほどの、まあそういう、冷徹さを身につけてね、生き残った業界人みたいなのも、まあ、いるわけですけど。で、ただ、まあ、ネリーに関して言えばね、やっぱり彼女はもう持ち前の我の強さ、そして何よりね、その性、自らの性が武器であったからこそ、ああやってスターの地位にね、たどり着けたわけで、だから、その時代が変わったからって言って、簡単にその自分のアイデンティティをねじ曲げられるような人だったらそもそもスターになれてないわけでね。だから彼女は自分を偽れなかったと。自分を偽ってまでハリウッドにしがみつくことはできなかったと。で、まあ、やっぱそこでね、そうなったのはもうネリーが悪かったわけではないと。ネリーの責任ではないと。それは単に彼女の時代が終わっただけなんだと。そういう結論ね。で、まあさらに胸を打たれるのはやっぱりジャックですよ。で、彼は、サイレント映画の、もうトップスター、頂点ですよ。映画業界をさらに発展させるためにね、その、陶器映画の登場にも、最初はね、割と好意的だったわけですよ。まあ、事実、その、多くのサイレント俳優が、まあ、男女問わずね、見た目と声が合わないっていう理由で、もう問答無用で映画界から消えていったわけですよね。まあ、でもそんな中、ジャックは、それほど声には問題なくてね、実際、ジョン・ギルバートも、別に本人悪い声ではなかったらしいんで、その、トーキー映画にも出演するわけですよ。なんですけど、もう、悲しかったですね。彼のトーキー作品を見た観客たちが、彼がね、I love you を連呼しながらキスするシーンで、観客たちが爆笑すると、 で、それをジャックが見てしまうというね。で、あの表情ですよ。あーって、かわいそうでしたね。まあ、この話っていうのは、ジョン・ギルバートの身に実際に起きたことで、同じくジョン・ギルバートをモデルにした映画である、雨に歌えばね。で、雨に歌えばでも描かれたエピソードですね。で、雨に歌えばっていう映画は、まあ、もちろんね、まあ、有名ですけど、あれがね、サイレント時代から、トーキー映画への移行の、その時代のハリウッドを描く作品なんですよね。で、その、サイレントからトーキーへの移行を描く作品として、映画史に残っている、雨に歌えばという映画の主人公、ドンは、あの、ダンスを身につけてね、まあ、そのミュージカル俳優みたいな形で、トーキー時代も生き残るっていう話なんですよね。で、その映画というエンターテインメントは、まあ、一段階進化を遂げて、いやー、めでたしめでたしっていう話で終わるのが、雨に歌えばですけどね。で、それが映画史に残ってるわけですよ。なんですが、ジャック・コンラッド、イコールジョン・ギルバートは、その雨に歌えばのドンのようにはできなかったんですよね、実際は。で、まあ彼らだけではないですね。数多くのサイレント俳優たちが、そのトーキー映画の到来によって、まあ観客はすごくね、喜んで感動するわけですけど。そんな中、その陰でね、もうあらゆるサイレントスターたちが消えていったと。で、まあここはまさにね、映画の中でジャックがね、言われますけど、エリノアに。これもやっぱり、そのジャックがね、ジョン・ギルバートが何か悪かったとか、努力が足りなかったとか、そういうことではないと。やっぱりここに関しても、いや、あなたの時代が終わっただけなんだよって。単に時代が終わっただけです。ということでね、あのシーンはまあ良かったですね。で、まあ特にこのジャックのエピソードが胸を打たれるのは、もう言うまでもなく、あの、そんな時代が終わったスターであるジャック・コンラッドを演じていたのが、まさに現在のハリウッドにおけるスターであるね、ブラッド・ピットが演じていたっていう点ですよね。ブラッド・ピットは、あの、まあ、全然まだね、スーパースターですけど、あの、まあ、落ちぶれてるとまでは言えないぐらい全然スターですけど、まあでもやっぱ彼の全盛期って言ったらね、今ではないですよ。やっぱり、なんだろうね、セブンとかの頃でしょ？セブンとか、ジョー・ブラックをよろしくとかね、あともうやっぱファイトクラブとか、そういう90年代末からやっぱ2000年代初頭とかね、そういう時期が多分全盛期でしょ。で、ブラピーまだスターですけど、やっぱ頂点ではもうないですよね。一時期は頂点でしたけどね。で、今の頂点って言ったら、もうやっぱそれはドウェイン・ジョンソンでしょ、やっぱり。ドウェインがね、やっぱ今トップだろうし。で、やっぱり彼の時代は終わりつつあると。まあ、まあ映画史ってね、あの、まあ言っても百数十年ぐらい、そこらですけど、まあ言ってももう人間の一生よりは長いし、もう数えきれないほどの人間が映画史の中で生き、もう人間一人のね、一度の人生ではもう物理的に見切ることのできないほど膨大な数の作品が日々生み出されており、次から次へと現れるスーパースターたち、まあ、そうした彼らの眩しい光の裏でね、多くの人間がその映画史に飲み込まれ消えていくんですね。だから、まあ、ブラッド・ピットほどの人物であってもね、やっぱいずれは彼も飲み込まれていくわけですよ。なんですけど、まあ、やっぱ彼はね、まあ、ジャックが言われたように、まあ、彼はラッキーでしたね。なぜならやっぱりスーパースターの座に一度でも座ることができ、で、映画作品は彼の死後も残り続けてね、彼はやっぱなんとかね、後世に名を残すこともまあできるだろうと。だからまあ彼の場合はラッキーだったが、しかし、彼の時代が終わるっていう。それはやっぱどうしようもない、もう避けようのないことですよねって。で、まあ去年のね、あのトップガンマーヴェリックありましたけども、あれではトム・クルーズがね、でも今日じゃないっつって、名台詞をね、あの、言って、で、まあ我々をね、勇気づけてくれましたけども、とは言っても、まあいつかその今日は来ると。現にジャック・コンラッドやジョン・ギルバートには来たわけですよね、その今日がね。で、このブラッド・ピットはまあもう明らかにやっぱジャック・コンラッドというキャラクターにね、 自らのキャリアを投影して演じてますよ。やっぱ印象的だったのは、エリノアにインタビューを受けるシーンがありましたね。で、エリノアの質問で、あの頃が恋しいって聞かれて、で、ジャックはね、タバコ吸いながら、それを否定するんですけど、その手がちょっと震えてるんですよね。あれはね、ちょっと印象的だったし、うまかったですね。あれはね。うん。そのサングラスかけてて、目の表情はあまりわからないけれども、ちょっと手が震えてるっていうね。あそことか良かったし、まあ、さっき言ったそのエリノアにね、あなたの時代が終わっただけって告げられるところも良かったし、まあ、あとやっぱ最後ですよね。最後のパーティーでレディ・フェイ・ジューとね、会話するシーンがね、まあ良かったですよ。まさに冒頭のパーティーで二人で喋るシーンがあってね、まあ、そこと対応してるわけですけど、時代が変わってね、あの頃は夢があったよなっつって、あの頃の俺たちはすごかったよなってしみじみ言うっていうね、あそこのブラピはやっぱ良かったと思いますけどね。もうその時代の流れ、時代のうねりをね、なんとか乗りこなそうと精一杯挑んでみたものの、まあどうすることもできなかったジャックはね、まあここで最後には自らその自分の時代が終わったことを全て受け入れてね、まあそれで結末を迎えると。でね、まあ、このジャックの最後のシーンは、ジーンときますね。やっぱりね。それでやっぱあとは、エンディングですよ。エンディングは、1952年ですね。確かね。で、マニーがね、再びハリウッドに足を踏み入れて、ここでね、映画館で何見るのかっつったら、雨に歌えばですよ。サイレントからトーキーの意向を描いた作品、映画史に残っている作品、雨に歌えばですよ。で、この主人公は、まあ、ジョン・ギルバートをモデルにしているということは、つまり、まあ、ジャック・コンラッドをモデルにしている映画ということになるんですけど、まあ、その主人公は、そのダンスを武器にね、サイレントからトーキーへの移行を見事乗り切る人なんですね。でも、そのモデルになったジャック・ジョンっていうのは、サイレント映画時代に本当は取り残されたんですよね。そこですよ。で、ジャック・コンラッドは確かに、映画界の頂点にいたんですよね。誰もが彼のことを知っていたし。でも、そんな彼でも、トーキー映画の登場によって、映画界から、やっぱり静かに消えていってしまうと。その映画史というね、巨大なシステムは、雨に歌えばという大傑作を生み出して、まあそんな、かつて映画界の頂点にいたスター、ジャック・コンラッド、まあイコールジョン・ギルバート、もう彼の人生すらを飲み込み、また、映画史はね、今も荒れる作品を生み出していると。まあ、雨に歌えばはね、ジーン・ケリーの超絶ダンスですよ。もう今見ても、やべえなこいつって思いますからね。ダンス。で、まあ、そのジーン・ケリーの超絶ダンスに、もう観客が湧く中、マニーだけがね、映画史という巨大な存在に飲み込まれていったジャックに、一人思いを馳せて、まあ、泣いてしまうというエンディング。うまいことを、やってんなって感じですね。いや、まあ、良かったですね。まあ、ちょっとその、感動というよりは、なんか、そうまとめんのか、なるほどとか思っちゃってね。なるほどがちょっと勝っちゃいましたけどね。まあでも、グッとくるエンディングだったんじゃないですか？うん。っていうことで、やっぱり、その映画史に飲み込まれて消えていった人たちに焦点を当てるっていうことで、まあその部分にはやっぱり、すごくね、感動するものがあって。で、そこが、僕としては、この先ね、言っていくことになる、その苦言、っていうか、問題っていうのよりも、こちらの感動の方が僕は上回ったんで、まあ、トータルでは、すごく楽しんで見られたなっていうことですね。はい。まあ、苦言提す前に、あと、ちょっともう一個考えたいのは、このバビロンという映画、その1920年代のハリウッド黄金期の頃をね、描いた作品なんですけど、その映画参加、映画愛に満ちた作品なのか問題。まあ結構その映画愛に溢れる作品みたいな感想も結構ね、見受けるんですけど、まあ果たして本当にそうかっていうところをね、ちょっと考えたいんですけど、まあ今言ったその僕のっていうか、この映画の一番でかい感動ポイントは、やっぱ映画愛がね、見られるところだと思いますよ。 だから別に、映画愛にね、欠けた作品っていうことではないと思うんですけど、全然。なんですけど、でも全体としては結構意外に距離を置いてるっていうか、相対的な視点というかね、まあ一歩引いてんな感は結構僕は感じましたけどね。まあまあ、その映画愛が見えるところで言うと、まあ今言ったその作品全体のテーマ、その今まで映画史に注目されなかったような人たちをメインに据えたっていうところはそうだし、まああとやっぱみんなね、いいこと言うやんって 思うところで言うと、ジャックがね、再婚相手のブロードウェイ女優とね、キャサリン・ウォーターストンがやってましたけどね、顔ちっちゃでおなじみの、まあまあ、その人に、エステルっていう人でしたかね。彼女に対して、まあ、怒鳴りつけちゃうところですね。まあ、口には出してないですけど、彼女は、まあ結構ね、やっぱブロードウェイ女優なんで、まあ映画をやっぱ見下している節があると。で、まあそんな彼女に対して、思わずジャックがね、もうブチ切れて、いかにね、映画が、素晴らしい文化かと、いうことを、まあ演説するんですけど、ここで言っていたジャックのその映画とはっていう話は、まあ映画のいい側面についてですよね。まあここに関しては、まあ確かに映画好きはにっこりみたいなね、話だと思うんですけど、まあでも、この映画はしっかり、その映画のちょっと悪い側面というか、負の側面のところも言及してると思うんですよね。で、それが、映画終盤のトビー・マグワイア登場シーンかなって思うんですけど、すごかったですね。あの場面でね、なんか急に映画のトーンがね、ホラー映画チックになるんですけど、まあまあ、話の流れは完全にブギーナイツやんみたいな、ことではあるんですけど、ただね、あの下りがなんであるかですよ。で、まあいろいろ見方はあると思うんですけど、あの地下でやってた怪しげなパーティー、まああれやっぱ映画冒頭のパーティーと結構対応してるんじゃないかなっていうふうに見ましたね。で、その地下の一番奥で見せ物をやっていたじゃないですか。あの見せ物ってやっぱ映画のことでもあると思うんですよ。トビー・マグワイアがね、まあ凄まじい、役中ぶりで、もう顔真っ白、歯真っきっきっていう、すごい顔になってましたけどね。で、割とあの顔のまんまポスター出てんの、かわいそうだなって思いましたけどね。トビー・マグワイア。はい、頑張ってましたね。この映画の制作総指揮の一人でもあるということで、トビー・マグワイアね、頑張ってましたね。はい。で、あれは、ジェームズ・マッケイというね、人でしたか？ギャングね。で、あの人が、その見せ物ショーに対してね、金を出せば何だってやるんだぜ、みたいなことを言うんですけど、まあ、それって割と映画だよねっていう、その、映画が持ってる見せ物としての側面の話と捉えることもできるであろうと。で、まあ、ハリウッドというのは、自らをね、夢の工場つって、夢が叶う場所みたいなね、東京ディズニーランドみたいな、そういう感じで、夢の工場つってね、言ってたわけですけど。まあでも一方で、現実はね、興行収入のためなら、もうエロだろうがね、もうグロだろうがね、もう人殺しの戦争、もうなんならそのハリウッド自らの歴史みたいなものももうすべてエンターテイメント化してね、もう消費させてしまうと。もうそういう巨大な装置でもあるというわけですよ。で、バビロンはこの映画が持ってる見せ物としての側面をね、やっぱ映画で描いてくるわけですよ。で、最後にその見せ物をね、映画の中で見せることで、まあ我々にね、ちょっとその部分を思い出させてくるというふうに見えましたね。だし、あとやっぱ、この映画は、きらびやかだしね。まあ、編集も相まって結構ハイテンションだし、まあ、後半でちょっとしんみりしていくとはいえね。全体的にはやっぱハイテンションだし、っていう雰囲気の中で、実は結構、たくさんの人が死んでるじゃないですか。もうね。まあ、その薬物だったりもするし、撮影中の事故死だったりもするし、まあ、ギャングと関わって、その後殺されるね、人もいましたね。で、自殺者もいると。その映画というこの巨大な ものの存在の中で生きるということで、それは実はかなり常に死と隣り合わせであるという、そういう世界であるよっていうことがまあ分かってくるわけですね。だからやっぱこの辺でも、そのまあ無条件にね、そのハリウッド全盛期をまあ憧れる、懐かしむだけではやっぱなくて、一応ちゃんとね、その実際映画業界で当時亡くなる人はものすごい多かったわけだし、その映画ってその庶民の娯楽として世界中にアメリカ中に広がって、でその間違いなく夢の工場であった部分もあるんですけど、そうじゃないところも多分に含むのがやっぱり映画だよねっていうことで、その夢の工場の恐ろしい一面っていうのもちゃんと見せてくるという点でね、結構その能天気に映画が好きだっていう話をしている風でもないんじゃないのっていう感じで僕は見てましたねっていう、まあそういうスタンスで来るのは僕は結構好みなんで、やっぱあれですね、そのデイミアン・チャゼルの趣味が僕個人的には結構ね、共感する部分があるのであろうということは、また今回のその最新作を見て感じましたねっていうことで、まあ長くなったんですが、ここから最後ちょっととは言ってもさっていう困ったポイントを喋って終わろうと思うんですけど、まあ一番見てて気になったのはギャグ面白くないですね。でね、面白くないし、入れどころがちょっとまずくないっていうのは見てて思って、で、一番まずいのは、撮影中の事故死とかをギャグにしちゃったとこ。で、まあ、実際昔のハリウッドは、今よりはるかにそういう事故死って多かったわけですけど、それ笑いどころにするのはまずくないっていうことはちょっと思いましたね。それはさすがに失礼じゃないっていうか、だって当時の映画制作者も別にふざけて映画撮ってたわけじゃないですから、で、その今みたいに安全性をね、もう最大限確保する時間もお金も余裕もなかったから、そのやむを得ず劣悪な環境で映画制作に取り組んでたわけですよね。で、しかもそんな状況の中、主人公たちと同じように、その映画っていうものに夢を見て、憧れてね、働いていたスタッフたちですよ。エキストラっつってもね、とか、ああいう撮影とか録音の人たちもね。で、そうした人たちの自己死を、ちょっとギャグ的に描くのは、ちょっと侮辱的すぎないかっていうことは、すごい思って、そこはちょっとやめた方が良かったと思いますね、絶対。で、やっぱあんま面白くないしね。実際、シンプルに。で、特に、序盤の、ドイツ人監督がね、ブチギレながら撮ってた戦争映画のところとかですね。あそこで、ジャックが、電話してる周囲でね、もう目の前に剣が飛んできてぶっ刺さったり、で、後ろでめっちゃ大爆発起きてたりする中、ジャックが一切動じないっていう場面がありましたけど、あれ面白いかっていうちょっと演出オーバーすぎるし、現実味なさすぎるし、うん、でまあそのサイレント映画時代の話だから、サイレント映画時代の演出にリスペクトを捧げて、あえてああやってオーバーなサイレント映画時代のギャグシーンっぽく演出しているのではっていう、その好意的な見方もできるかもしれないんですけど、まあだったとしても、いや滑ってるだろうっていうね、誰も笑ってねえぞっていう、笑い声聞こえなかったぞ劇場でみたいな、そんな感じなんでね。まあだから、まあ、そのデイミアン・チャゼル作品は、まあこれまでそんなにギャグのイメージはあんまないですよね。ララララランドで、まあ、ライアン・ゴズリングがちょっと面白いぐらいだったかなと思うんですけど、まあだからそのギャグ演出にも今回ね、挑戦してみましたみたいな、まあその意欲はね、買いたいんですけどね。まあでも、まあちょっと失敗だったねっていう、もう本当に、ファーストマンみたいな、もう死んだ顔のライアン・ゴズリング の方がやっぱ向いてるのではっていうことは思いましたね。っていう、まあギャグが絶望的につまんなかったっていうのは結構でかいですね。で、まああとは今回多分チャゼル作品としては初めて一応群像劇スタイルですよね。だからセッションでは、まあ、主人公と教師で、ララララランランドでは二人の男女ですよ。名前を忘れましたが。で、ファーストマンでは主人公と一応妻。まああれはなんかもう一人って感じですけど。まあ基本的にその一対一、もう一対一の人間同士の関係性を描く作品ばっかりだったですよね。そこで今回は、まあ主人公と言えるのはやっぱジャック、ネリー、マニー。で、まああと準主役っぽいところで言うと、シドニー、パーマー、レディ、フェイ、ジューみたいな。そういう感じで、まあ結構多くのキャラクターの物語が語られていて、まあ群像劇っぽいんですけど、まあちょっと群像劇としては、まあまだまだかなっていう。やっぱキャラクター同士が複雑にこう関わり合うみたいなことはやっぱなくて、やっぱ結局その1対1がいっぱいあるみたいな感じ。だから、まあたまにそのジャックとレディ・フェイとかね、あれ、エリノアと、ネリー、エリノアとジャックみたいな、そういう関係性はちょいちょいあるんですけど、まあ大体マニーと誰かみたいな、それに終始してる。結局1対1の関係がいくつかあっただけ。だからまあ群像劇としてはちょっとあんまり、うーんっていう。だから、まあ一箇所、後半のあの地獄パーティーのとこね、あのネリーが大ゲロを吐くところで、で、まああそこのね、ゲロが妙に多いっていうのも、まあ、ギャグなのかもしれないですけど、あれも別に面白くなかったですね。っていう。と、あとあれか。冒頭の像の、あれ？あれとかも、うん、何？っていう感じだったし。うん。やっぱギャグがちょっとダメでしたね。っていう、まあ、あのネリーが大暴れしちゃうパーティーのとこ。あそこで、マニーが、ネリーの元に向かうマニーが、ジャックとすれ違っちゃうみたいな、なんかそういう一瞬はあったんですけど、まあほんとそれぐらいだったような気がするんで、まあちょっと群像劇を描く腕に関しては、まあまあちょっと今後の作品に期待っていう感じですかね。まあやっぱ一対一のそのもう密な関係を描くとこの方が、まあ資質としては得意なのかなっていうことは思いましたね。まあもう一個難しい問題があったのは、やっぱ、キャスティング？いやー、1920年代にあまり見えない問題っていうのがあって、で、まあその要因っていうのは、僕が思うにやっぱ、マーゴット・ロビーなんですよ。彼女はやっぱ1920年代のスターには全く見えない。現代のスターにしか見えない。やっぱり。で、このネリー役はね、もともとエマ・ストーンが演じる予定だったらしいんですけど、まあなんかスケジュールかなんかの都合で降板したみたいなんですけど、まあエマ・ストーンだったとしても、1920年代のスターに見えるかなっていう。で、その主役の一人であるネリーが、1920年代の人に全然見えないんで、だからそのせいで結構作品全体としても、1920年代感がだいぶ薄いっていう、そこはちょっと思いましたね。で、まあ、言ったら、ブラッド・ピットも、まあ、ブラッド・ピットなんで、その、1920年代のスターっていうよりは、やっぱブラッド・ピットに見えちゃうんですけど、まあ、ただ、その、スター力、スーパースター力と、あと、やっぱその、キャリアの重み、その、ジャックと重ねられる、その、キャリアの重さが、まあ、さすがに、相当あるんで、だから、そこは、だからブラッド・ピット力でカバーできてた気がするんで、ジャック・コンラッドに関してはそんなに、その、ブラピがノイズになったわけではないんですけど、まあ、やっぱちょっとマーゴット・ロビーがね、もう今の人にしか見えない。っていう問題。で、この問題は、まあ、ちょっと解決策があるのかっていう話もね、ちょっとあって、年末だっけ？下半期。上半期だっけ？ちょっと忘れちゃいましたけど、去年、バズ・ライトイヤーの話をちょっとした時に、似たような話したんですけど、だからバズ・ライトイヤーの時何の話したかっていうと、バズ・ライトイヤーっていう映画は、アンディが、 この映画を見てバズのおもちゃを買いましたっていう設定で始まるんですね。だからあのバズライトイヤーという映画は1995年の映画っていう体で作られた2022年公開の映画だったんですけど、あの1995年の映画に全く見えないっていう問題があったんですよね、バズライトイヤーで。ここで問題になるのは、そのじゃあ忠実にその1995年っぽい映画を作ったとして、それを2022年の新作として見て、それって面白いのか問題があるんですよ。でそれとちょっと近くて、あのマーゴット・ロビーとかブラッド・ピットが1920年代の人物に全く見えないからといって、あの仮にそのめちゃくちゃ1920年代の人っぽく見えるような人をどっかから連れてきて主演させたとしてね、じゃあそれを2022年2023年の映画として見て、その絵的に持つのかっていう問題がねやっぱりあるんで、で多分持たないと思うんですよね。だからだから1920年代の人に見えないけど、まあでも今のそのハリウッドスターに演じてもらわないとちょっと映画的にきついだろうっていうね、そういう想像もできるんで、まあこれしかないかって思っちゃうんですけど、でもなー、そのネリーに関してはもうちょっとあったんじゃないかなって思っちゃいますね。うん、だからなんならそのネリーという人のようにね、もうなんか完全にオーディションかなんかして新たなねスターを発掘しちゃうみたいなことでもありだったんじゃないかなとはちょっと思いますけど、まあでもそういう抜擢はマニー役のディエゴ・カルバーでやっちゃったからダメかみたいな、まあ難しいんですけど、ただやっぱりマーゴット・ロビーが今の人にしか見えない、これはやっぱノイズになったことは間違いないっすっていうね。であとそうそのキャスティングで言うと、ブラッド・ピットとマーゴット・ロビーが共演しちゃうと、もうね、Once Upon a Time in Hollywood なんですよ。で、もうあれも近いじゃないですか。時代は違いますけど、昔のハリウッドを描く映画で、で、そのシャロン・テイト事件というね、あの悲しい事件の背景を、まあ、その脚色、大幅な脚色を含めつつ描いた話で、すげえ被ったっていうね。まあだからその映画の雰囲気でまあ頑張って、映画自体はね、その見た目は頑張って差別化しましたけど、ちょっとキャスティング被りがね、被りすぎではっていう話があるしね。かといってやっぱジャック・コンラッド誰がやるかっつったら、まあブラピあたりだよなっていうのも事実なんで、難しいですね。頑張ってください。ハリウッドのエージェントの人たち。っていうことです。で、まあ、あとね、一番最後ね、雨に歌えばまでは僕は肯定的に受け取るんですけど、なんか、最後に50本ぐらい ?49 本とかでしたっけ?映画史における重要な作品が、ものすごい細かいカットでね、ものすごい速度で、一気に引用されるじゃないですか。でも、一気に映画史振り返りコーナーみたいな、あれどうよっていうねあそこで、まあ僕はちょっと申し訳ないですけど、あそこでもううるせえって思いましたね思っちゃったな、うるさって。もうね、なんかここで一気にもうそのなんかハーバード卒の秀才デミアン・チャゼルさんにね、ちょっと映画史の講義をされた気分になってしまいましたね。まあ、あとなんかちょいちょいそのバビロンのカットも入ってなかったでしたっけ?なんか、おって。それちょっとずずしくない?みたいな。大丈夫か?って。思っちゃってね。で、しかもね、その、まあ、50本選んだわけでしょ?チャゼルさんが。世界映画史における最重要と思われる作品を50本選んだわけでしょ?で、それは絶対もうさ、もう論争になるじゃないですか、そんなことしたら。もうなんであれが入ってねえんだとかさ、もうこれはいらねえだろうとかさ、もう絶対出るんだから、もう よくないってと思って。なんかね、まあ、ああいう編集手法みたいなの自体は、まあ、ララランドのエンディングとか、近いことやってましたよね。まあ、だから、チャゼル的にはね、あれは、なんか好みの、自分好みの演出なのかもしれないですけど、ちょっとここに関しては僕は、同意できなかったですね。あれは、余計だったのでは、みたいな。ちょっと、うるさかったな、あれは。なんかね、っていう。最後に関しては、ちょっと僕はダメでした。はい。でも、そこまでの感動で、もう、僕はね、記憶を消して、なんとか大丈夫だったんで。はい。全体としては、好きな映画になりましたね。で、まあ、一個ね、ちょっと余計なこと言っとくと、まあ、国内外問わずなんですけど、結構批評を見てるとね、まあ、史実とあまりに異なっているとかね、まあ、お前みたいなもんが映画史を語るなんて生意気なみたいな、いう評され方もちょっと一部されていてですね、そこはちょっと親と思うんですけど、だってその、まあ、それは史実通りではないでしょうよ、やっぱりね。ハリウッドバビロンが元ネタだしね。で、なんですけど、まあ、何もドキュメンタリーではないしね。別に史実通りではないけど評価されてる作品なんていくらでもあったわけでね。まあ、それ言い出したらね、ホロコーストを扱った映画とか結構やばいじゃんみたいな。ね、シンドラーのリストだって結構改変しちゃってますけど、それはいいんですかみたいな話にね、なりかねない。ということでね。まあ、他の部分でね、批判されてるポイントは、まあ、そうだよねって感じなんですけど、そのなんか史実と異なるからとかね、いう批判はちょっとどうなんだっていうのはちょっと思いましたね。まあちょっとね、その、この二人を同列に扱いたいわけでは決してないんで、まあ誤解はされたくないんですけど、まあスピルバーグってね、もう今では超絶怒涛の映画の神、巨匠じゃないですか。ですけど、まああの人だって、まあ若い頃ね、どんなに頑張って結構技術的に新しいこととかすごい上手いことね映画撮っても、まあ、やっぱあんまり評価されなかった時期っていうのが若い頃は結構あったりしてね。だから別にデイミアン・チャゼルがスピルバーグみたいになるとは全く思ってないですけど、別にただそのデイミアン・チャゼルね、まだ30代だしね、なんかその若さもあるし、あとやっぱ最初に言いましたけど、まあ本人ハーバード大学出ててね、で長編デビュー作品でもうめちゃめちゃアカデミー賞取っちゃうみたいな、もうその映画エリートっぷりが、まあやっぱちょっと評論家たちにちょっとバイアスかけさせてるんじゃねえのって、まあちょっと思っちゃいますね。まあまあ別に全然そのこのバビロンがね完璧な映画とは全く思ってないんで、別に批判自体はされてね、当然なところはあると思うんですけど、ただなんか気になる批判のされ方もしてたんでね、そういうところはちょっとねバイアスないですかって感じはありましたね。まあまあ今スピルバーグの話をしましたが、スピルバーグといえばね、フェイブルマンズという映画が近日公開ということで、まあ、こっちがねいよいよ多分映画愛映画参加みたいな話になる気がするんで、だからちょっとバビロンとね比較してみてもいいかもしれないですね。やっぱバビロン全然ダメじゃねえかみたいなね、話になるかもしれないですけど。まあまあそこはね、ちょっとスピルバーグさん期待ということで、いう感じですかね。ちょっとね、2月3月、マジで注目作品多すぎるんで、で、僕自身なんか語りてえなって思いそうな映画も結構あるんで、ちょっとこのポッドキャストのね、更新頑張っていきたいですね。はい。ということで、バビロンでした。はい。じゃあ、この辺ですかね。はい。じゃあ、また次回。さようなら。